本日の聖書箇所は使徒の働き7章54節から60節です。新改訳2017の聖書をお持ちの方は新約聖書247ページをお開きください。それでは拝読します。人々はこれを聞いて腹渡が煮え返る思いでステパノに向かって歯ぎしりしていた。しかし聖霊に満たされじっと天を見つめていたステパノは神の栄光と神の右に立っておられるイエスを見て、見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えますと言った。人々は大声で叫びながら耳を覆い一斉にステパノに向かって殺到した。そして彼を町の外に追い出して石を投げつけた。証人たちは自分たちの上着をサウロという青年の足元に置いた。こうして彼らがステパノに石を投げつけているとステパノは主を呼んでいった。主イエスよ、私の霊をお受けください。そしてひざまずいて大声で叫んだ。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って彼は身振りについた。それでは殉教者と題して木牧師にメッセージをお願いいたします。
おはようございます。聞こえますか？大丈夫ですね、はい。暑くなってきましたけども皆さんいかがお過ごしでしょうか？今日は殉教者と題して7章の54節から60節までお話をいたします。今日の聖書の箇所にはキリスト教会の最初の殉教者であるステパノが殉教した場面が出てきます。今日の説教の前半ではこの人の働きの7章の54節から60節までのところからステパノはどのようにして殉教していったのかということについてお話をいたします。説教の後半ではそもそも殉教とは何なのかということをお話しし、そして歴史の中で特に日本の歴史の中でどのような殉教者があったのか、そして殉教の系譜をたどっていきます。殉教というとあまり、今の教会と関係のない事柄のように思う方もいるかもしれませんけども、殉教は日本の教会の歴史の中で私たちと関係のある事柄なのだということについてもお話をいたします。使徒の働きに出てくるステパノという教会の執事さんは知恵と御霊に満ちた人でありました。彼は聖書を語りました。そしてステパノがいよいよ死ぬ時にも聖霊に満たされていました。彼の心は最後までしっかりとイエス・キリストに心が向けられていました。7章の54節から、もう一回、読んでみますね。人々はこれを聞いて腹渡が煮え返る思いでステパノに向かって歯ぎしりしていた。しかし聖霊に満たされじっと天を見つめていたステパノは神の栄光と神の右に立っておられるイエスを見て、見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えますと言った。人の子イエス・キリストは父なる神の右に座しておられる方なのに、なぜこの時に神の右に立っていると表現されているんでしょうか？座していたイエス様が立ち上がって見ておられたという表現です。これはイエス様がステパノの最後の時に大いに関心を払い注目しステパノを見ておられることの表現であると解釈できます。ステパノがいよいよ殺される場面でイエス様は一緒にいて注視してくださっていたのです。説教の後に夕闇の迫る時という賛美歌を一緒に歌います。主イエス様は私たちが死に直面している時にもほったらかしになさる方ではありません。インマネルの神であるイエス様は私たちの夕闇が迫る時に 出迎えてくださる方です。使徒はパラダイスへの、旅立ちの時です。パラダイスというのはイエス様が一緒にいてくださり、そしてこの世の痛みも苦しみも涙もない天国のことを言います。このパラダイスへの旅立ちは孤独に一人で死ぬように思える時もありますけれども、でも私たちは一人ではありません。イエス様はいつまでも離れることなく共にいてくださる方です。たとえ自分の伴侶が自分の死の時に一緒にいることができなかったとしても、インマネルの神であるイエス様は私たちと一緒にいてパラダイスに連れて行ってくださるのです。今日はまずステパノの最後の2つの言葉に心を留めていただきたいと思っています。59節と60節の2つの言葉を見てください。59節、こうして彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは主を呼んでいった。主イエスよ、私の霊をお受けください。そして2番目のところから60節ですね。そしてひざまずいて大声で叫んだ。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って彼は眠りについた。この2つの言葉はイエス様が十字架につかけられた時の最後の言葉に似ていませんか。ルカの福音書の23章の46節でイエス様は主の御手に委ねますと言って死んでいかれました。23章の46節を開けてみてください。イエスは大声で叫ばれた。主よ、私の霊をあなたの御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。私も神の摂理に身を委ねて神様にお任せして生きていきたいものだと思っています。そして自分の人間的な力に頼るではなくて、神様の御心がなるようにイエス様に全てを捧げた人生を送りたいものだと思っています。自分が死ぬ時に主が見ていらっしゃるんだと、自分の霊を受けてくださるんだと信じて、そして自分がいよいよ死ぬ時が来た時には、その死の恐怖に取りつかれて死ぬのが怖い、もう死にたくないとジタバタして死んでいくんではなくて、静かな心で神の御手に委ねて、神様に自分の全てを受け入れてくださる神の御腕に中で息を引き取りたいものだと思っています。私は殉教が一番いい死に方とは考えていません。でもステパノの生き方あるいは死に方はクリスチャンにとっての模範です。主イエスキリストはクリスチャンの霊を御手のうちに受け入れてくださるんだということをこの言葉から学ぶことができます。クリスチャンは一人で死ぬんではなくて、自分の霊を受けてくださる方、迎え入れてくださる方がいらっしゃって、その方に自分の魂を委ねることができるのです。もう一つのステパノの言葉もイエス様の十字架の場面と似ています。ルカの福音書の23章の34節そのところですね、見てください。イエス様の言葉ですね。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。イエス様もステパノも自分を憎み殺そうとしている人を愛し、そして敵のために祈っているんですね。鳥なしの祈りをしているんですね。自分を憎んでいる人をかばうような言葉を発しています。ステパノは自分を殺そうとしている人をすでに許していたのです。恨みを抱きながら悔しいと思いながら死んでいく人には平安がありません。しかし許すことができ、恨みを抱いていないと平安な心で死を迎えることができます。さらにステパノは自分を殺そうとしている人たちさえも神に救われ、神から罪が許される可能性を信じていたのです。神から許され、救いに預かる人が起こされるようにと願っていたので、取りなしの命をしていたとも取れる言葉です。 イエス様は誕生の説教の中でもこう言われました。マタイの福音書の5章の43節44節を見てください。あなたの隣人を愛し、あなたの敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。自分の敵を愛することなど人間にはとても無理な理想論だという人がいます。でも私はこの殉教したステパノはまさに敵を愛し敵のために祈った人でありました。ステパノのような特別な人は、まあ、例外的にそうかもしれないけども、まあ、人間はそこまでできるもんじゃないよと思っている人がいるかもしれません。でも私は日本の殉教の歴史を研究しているうちに、日本人の中にもステパノのような殉教者がいたことの記録にたどり着きました。そのことを後でご紹介いたします。今日は説教の歴史で、説教の後半でその殉教の歴史について、その特に日本の殉教の歴史について、少しお話をしておきます。大事な殉教の場面4つほど、例として皆さんにご紹介したいと思っています。まあ、十二使徒のほとんどは殉教したと言われています。殉教しなかったのは使徒ヨハネだけではないかとも言われています。使徒パウロも使徒ペテロも殉教したと伝えられています。ペテロについては聖書そのものにはその殉教の記述はありません。まあ、史実的にも実証はできませんけども、外典であるペテロ行伝というものがありますけども、その中の聖典でローマへ宣教し、皇帝ネロによるキリスト教徒の迫害の中でその逆さ十字架にかけられたと伝えられています。伝承によれば紀元67年に殉教したとされています。また同じ伝承によると、ペテロが迫害の激化したローマからこう逃げ出して避難しようと、アッピア街道を行くと、そのイエス様が反対側から歩いてきたと言います。彼が主よどこへ行かれるんですかと、ドミネ・クオ・バディスというふうにラテン語で問うと、イエス様はあなたが私の民を見捨てるなら私はもう一度十字架にかけられるためにローマへと答えたと言います。彼はそれを聞いてその悟って、そして殉教を覚悟してローマへ戻ったと言います。この時のペテロのセリフのラテン語のクオバディスという、どこへ行くのですかという意味ですけども、それは非常によく知られるものとなりました。1896年にそのポーランドのノーベル賞作家のヘンリック・シェンケービッチがローマにおけるキリスト教迫害を描いた小説を書きました。私は小学生の時にこのクオバディスを読んで大変感銘を受けました。これが私がクリスチャンになるきっかけの一つになりました。パウロも殉教しました。伝承によれば皇帝ネロの時、60年と年代の後半にローマでもう首を切られて、処刑されたと、殉教したと言われています。パウロの殉教に関する最初の記録はローマのクレメンスの司教がコリントの信徒に宛てた手紙がありますけれども、その私も読んだことがあります。そこではパウロとペテロの殉教が並べて記されています。この引用していますけれども、ペテロは一度ならず幾多の苦難を耐え忍び、こうして証を立て彼にふさわしい栄光の場へと赴いた。パウロは全世界に義を示し、西の果てにまで達して異星者たちの前で証を立て、世を去り聖なる場所へと迎え上げられたと書かれています。さらに4世紀のカイサリアの司教のエウセビウスという人がいますけども、その本教会史という本を彼は書きました。その本の中で次のように記されています。 引用しますね。ネロの時代にローマでパウロが斬首され、ペテロも同様に、串刺しの刑にされたと言われる。それはローマの墓に今日まで残っているペテロとパウロの名によって裏付けられているというふうに、その彼の書いた教会書の中で、記されています。殉教って何でしょうか。説教の後半の初めに、殉教の定義についてお話をいたします。殉教というのはキリスト教信仰を捨てるよりも苦しみや死を選んで信仰の証をすることです。殉教者として認められるためには条件があります。第一の条件、それが処刑されて血を流して殺されるか、あるいは血は流されなかったけれども餓死させられたり牢獄で死んだり拷問や追放の苦難を受けて死に至った人を言います。第二の条件が死を甘んじて受けた人、すなわち無抵抗で死んでいった人を指します。したがってその十字軍の戦死者、これ殉教者じゃないんですね。あるいは島原の乱の犠牲者などはこれは戦争で抵抗したわけですから殉教者としては認められません。第三の条件、これが殉教はキリスト教信仰のために死んだ人を指します。したがって例えば小西行長などあのように政治的な理由で処刑された場合は殉教者としては扱われません。近世日本で処刑されたキリシタンの数は4000人以上だと推定されています。カトリック教会はその中で純粋に殉教した人かどうかを確かめて、そしてそういう人を復者とか聖人として扱っているんですね。プロテスタントでは復者とかそれから聖人という扱いをしませんけども、カトリックの復者の制度というのは、歴史をよく調べた上で殉教が本物かどうかというふうにして認定があるという点で、役に立っています。その認定数が現在のところ438人となっているんですね。その内訳は豊臣政権の時に1597年に長崎の西坂で26人殉教しました。徳川政権下では1617年と1632年に九州のいろんな場所で205人殉教しました。1633年と1637年に長崎の西坂で16人、1632年に2人、1603年から1639年までに日本のさまざまな地域で殉教した人が188人、1614年にマニラで死亡した高山右近などがいます。これ全部合わせて438人が公的にカトリックの殉教者として認定されています。キリシタン大名であった高山右近は血を流して殺されたわけではありませんでした。ですから普通考えたら殉教者ではないのではないかと思われます。しかし高山右近は信仰を守ることと引き換えに領地と財産を全て捨てることを選択しました。彼は徳川家康のキリシタン国外追放令を受けてマニラに追放され、到着後40日後に病死しました。高山右近は殺されたわけではないんですけれども、キリスト教信仰を貫き、そして追放や苦難を受けて死に至った人だったんですね。それで教皇フランシスコから2016年に殉教者と認められて、そして復者に認定されました。高山右近は地位を捨てて信仰を貫いた殉教者であるとされています。今日は日本政府によって殉教した4つの事件を取り上げて、そして彼らがどのようにして死んでいったのかということをお話しし、そして殉教について考える機会としたいと思っています。第一のその事件ですね、私が4つ選びました。その第一が 日本26人成人殉教事件です。最初に取り上げたい事件が1597年の長崎の西坂での日本26成人殉教事件ですね。豊臣秀吉が1596年10月のサンフェリペ号事件をきっかけに、その京都の奉行の石田三成に命じて、京都に住むフランシスコ会員とキリスト教徒全員を捕縛して処刑するように命じました。大阪と京都でフランシスコ会員7名と信徒14名、それからイエズス会関係者3名の合計24名が捕縛されました。24名は京都堀川通り一条戻り橋で左の耳たぶを切り落とされました。秀吉の命令では耳と鼻をこう削ぐように言われたんですけども、この時は左の耳たぶをまず切られたようなんですね。彼らはまず京都市内の引き回しとなりました。1597年1月10日長崎で処刑せよという、秀吉の命令を受けて、一行は大阪を出発して歩いて長崎へ向かうことになりました。また道中でイエズス会員の世話をするように依頼されて付き添ったペテロ・スケシロと同じようにフランシスコ会員の世話をしていた伊勢の大工のフランシスコ吉も、捕縛されました。二人はクリスチャンとしてキリスト教徒として、己の信仰のために命を捧げることを拒絶しませんでした。写真を見てください。1597年に長崎の 西崎で処刑された26人の記念像の写真を開けてください。この写真を見ますと、背の低い子供が3人いることがお分かりになるなったでしょうか。一番右が名前がルドビコ・イバラキなんですね。12歳でした。それから、次の子供が長崎アントニオ13歳です。それから左側の子供がトマス・尾崎14歳でした。冬の厳しい旅を終えて長崎に到着した一行を見た処刑の責任者であった寺澤半三郎は、一行の中にわずか12歳の少年ルドビコ・茨城がいるのを見て哀れに思ったと言います。そして言いました。キリストの教えを捨てればお前の命を助けてやるとルドビコに持ちかけました。しかし12歳の少年ルドビコはこう言いました。キリストの教えを捨てるのであれば命は欲しくありません。すぐに終わってしまう短い命と永遠の命を交換するのは意味のないことですと、そう言って毅然として寺澤の申し出を断りました。私は長崎にあるその26成人像のあるこの日本26成人記念館に行ってきました。その記念館はで中に入って、そして英語で説明を聞いていたその旅行者の一行がいました。そしたらその時に12歳のルドビコ・茨城の説明を聞いて、その観光客が泣き出したんですね。そのことを記憶しています。26人がその通常の形状ではなくて長崎の西坂という丘の上で処刑されることが決まると、一行はそこへ連行されました。一行はキリストが処刑されたゴルゴダの丘に似ているという理由から、この西坂の丘を処刑の場として望んだと言われています。処刑当日の1597年の2月5日長崎市内では混乱を避けるために外出禁止令が出されました。それにもかかわらず4000人を超える群衆が西坂の丘に集まってきました。イエス会の宣教師のパウロ・ミキは死を目前にして十字架の上から群衆に向かって自らの信仰の正しさを語り始めました。 まさにこのステパノの説教のようだったんですね。このルイス・フロイスという人がそのことを、記録しています。その記録によればパウロ・ミキは十字架の上で押しかけた群衆に向かってこう言いました。自分は在住書きにあるようなフィリピン人ではなく、れっきとした日本人です。私はキリスト教を信じたというだけで殺されるのです。この理由の上に私は命を捧げることを厭いません。私はキリストの教えに従い、自分の処刑を命じた人、つまり豊臣秀吉と処刑に関わった全ての人を許しますと叫んだと書かれています。この十字架につけられたパウロ・ミキの説教の抜粋のある写真がありますけども、あの森内君、そこの写真をあの開いてみてください。でそこに書かれているところをあの読んでみますね。今この時を前にしてあなたたちを欺こうと思わないで、人間の救いのためにキリストの道以外に他はないと断言し説明する。キリストの教えが敵および自分に害を加えた人々を許すように教えているゆえ、私は国王、これ秀吉のことですね、まあ、太后秀吉ですから、まあ、あのフロイスはそれを王と言ったんです。国王と言ったんですね。国王秀吉とこの私を死刑に関わった全ての人々を許す。王に対して憎しみはなく、むしろ彼と全ての日本人がキリスト信者になることを切望すると。この言葉も使徒の働きの7章のステパノと似ていませんか。群衆が見守る中で一行は槍で両脇を刺し貫かれました。彼らが絶命したのは1597年2月5日の午前10時頃でありました。殉教した26人のうち日本人は20名、スペイン人が4名、メキシコ人、ポルトガル人がそれぞれ1名であって、全て男性でした。この私はこの、秀吉とこの私の死刑を携わった人みんなを許しますと言ったんですね。これステパノと似てませんか。あるいはイエス様と似てませんか。第2番目の殉教事件を手を取り上げます。これが天正剣豪施設の中浦ジュリアンのお話です。2番目に取り上げたい事件、中浦ジュリアンという殉教者です。皆さんはその天正剣豪少年施設のことをご存知でしょうか。日本史の教科書に載っているので聞いたことがあるのではないかと思いますけども、天正剣豪少年施設というのは日本からローマ教皇庁まで行った少年施設団のことなんですね。1582年、天正10年に九州のキリシタン大名である大友宗麟と大村住忠から有馬春信の名代としてローマへ派遣された4名の少年を中心とした施設団のことです。その中に中浦ジュリアンという人がいました。ところが徳川政権下、このキリスト教に対する迫害が起こって1632年についに小倉で中浦ジュリアンは捕獲され、長崎へ送られました。そして翌1663年の10月18日にイエズス会の司祭の熱海司祭とスーザ司祭とフェレイラ司祭とドミニコ会司祭のサント司祭らとともに穴づるしの刑に処せられました。クリストファン・フェレイラ司祭は実は信仰をその時に捨てたんですね。彼のことは遠藤周作の沈黙にも出ています。彼のこのフェレイラという名前、皆さんもしかしたら沈黙を読んだことがある人はこう聞いたことがあるかもしれません。でどんなふうに処刑されたのかというと、そのこめかみに穴を開けたんです。2センチほど の深さの穴の中、ごめんなさい、もう一回言います。こめかみに穴を開けて血を流されたんですね。そして2メートルぐらいの深さの穴の中に、その逆さにすらさられて、こうポッタポッタポッタポッタと血が流されて死んでいくという残酷な処刑の方法だったんですね。長崎でのこの穴吊り死の刑では、その全身の血が頭に溜まってこめかみから数滴ずつ垂れていくためにすぐに死ねずに苦しみもがくという拷問刑でした。すぐに殺してくれないという、これはイエス様十字架と似ています。信仰を捨てると言えば許してやるぞというそういう拷問だったんですね。クリストファン・フェレイラ司祭は信仰を捨てると言いましたけども、他の人々は帰郷せずに全て殉教しました。最初に死んだのはこの昔ローマへの使節団に参加した中浦ジュリアンでした。彼は1633年、この穴吊り死にされた4日目に拷問の末殺され、65歳で亡くなりました。彼は役人に対して毅然として、私はローマに赴いた中浦ジュリアン神父である、この大きな苦しみは神の愛のためである、というふうに最後に言い残したと言われています。神を愛するから信仰を捨てなかった中浦ジュリアンは立派だったとは思いませんか。3番目のその殉教者の記録、殉教者の事件、これが浦上キリシタン迫害事件ですね。特に津和野での迫害事件ですね。3番目に取り上げたい殉教の事件は、江戸末期から明治政府による浦上キリシタン迫害事件です。幕府のキリスト教禁止政策を引き継いだ明治政府は、浦上 の, 村あの村民たちね、村人たちを全員流罪としたんですね。1868年の4月に明治政府は神道を国教とする方針を示しました。そして5月の御前会議で、その浦上キリシタンを各地に分散して流罪にすることが決定されました。そして諸外国の公使はその政府にこの流廃ってまして流罪にすることを中止するように申し入れましたけれども、受け入れられませんでした。そして浦上村のキリシタンはみんな全員流罪となったんですね。まず1868年に主だった人たちが114人が3つの藩に分かれてこの流されました。そして1870年にはなんと3280人が22箇所に分けて移送されました。浦上キリシタンたちはこのことを流廃の、この流廃のことを旅と呼んで忍びました。1868年の7月に木戸孝義って、木戸ってありますか、もともとは山口県の萩の出身の方なんですけども、萩にたくさんの、明治の維新のそのこう、いろんなこう有名な人たちが出たんですけども、その木戸孝義、が、この、どうするか決めたんですね。それは流刑なんですけども、それ1870年に1868年の7月に木戸孝義がそのまずはじめに中心人物である114名を津和野と萩と福山へ移送することを決定したんですね。1870年明治3年までに続々と長崎の信徒たちは、捕縛されて流罪に、処せられました。彼らはその流刑先で数多くの拷問、死刑、リンチを加えられ続けました。どんなことがあったかというと、水攻め、雪攻め、氷攻め、火攻め、から飢餓拷問、箱詰め、貼り付け、それから親の前でその子供を拷問することなども、その過酷さ、残酷さというのは旧幕府以上でありました。 1868年明治1年に武家になった主な武家先が島根県の津和野の、 この乙女峠だったんですね。永井隆って聞いたことありますか？長崎の原爆被災者を助けていったクリスチャンのお医者さんなんですけども、この彼が津和野での殉教の様子を本にしたんですね。有名な乙女峠という名前の本です。永井隆の書いた乙女峠は有名な殉教者の記録です。津和野の乙女峠では特にひどい扱いを受けたせいで36名が殉教しました。その後1869年明治2年から1872年、明治5年にかけて段階的に浦上村のすべての信者3414名が鹿児島や広島や岡山や金沢など21の藩に分けて流刑となって牢に入れられて、そしてどうしたかというとキリシタンの信仰を捨てなさいというふうな説得とか拷問が行われました。この島根の津和野とあるいは山口の萩では過酷な拷問で、信仰を捨てさせようとしたために健康だった若者が多くが老死しました。諸藩の中でも和歌山県ですね、和歌山や高知では信徒の死亡率が 33% を超えました。上乾きで苦しめられたというところにさらに熱病が流行ったからだったんですね。牢内の、衛生状態も極度に悪くて多くの子どもたちが死亡しました。高松にも1869年に浦上のキリシタンは伊予経由で、愛媛県の伊予経由で到着したんですね。高松の片原町の藩にあるこの牢屋敷というのがあるんですけども、その片原町にある牢屋敷に収容されていたというふうに言われています。金沢では雪の中に裸で一晩中座らせるなど、北陸では寒さを使っての神道を責めるという拷問がありました。翌年の1869年に岩倉智美以下、その岩倉使節団一行がずっとあちこち訪問、アメリカやヨーロッパを訪問したんですね。その訪問先、アメリカの大統領のユリシーズ・グラント大統領、それからイギリス女王のビクトリア、女王、それからデンマークの王のクリスチャン9世らに、その実は各国から、アメリカとヨーロッパ各国からこの岩倉使節団がごうごうとする非難を浴びたんです。なぜか、そのクリスチャンをこんなひどい目に遭わせているというふうに禁教政策を激しく非難されたんですね。明治政府 の、 そのキリスト教弾圧が、この実はこの不平等条約改正の一番のネックだということを思い知らされることになりました。それ以降も明治3年1870年まで続々と長崎の信徒たちは捕獲されて流罪に処せられました。彼らが受けた拷問は水攻め、雪攻め、氷攻め、火攻め、飢餓、箱攻め、それからいろんなことで拷問という凄まじい拷問が、この幕府時代以上の拷問が続きました。明治2年の末から明治6年の5月までおよそ3年半続いた牢屋生活によって流罪とされた人は3414名、そのうち662名が殉教し命を落としました。彼らのことをカトリック教会では最後の殉教者と呼んでいます。明治政府はキリシタン弾圧がこの条約改正の障害となっていることを判断して、これにより1873年明治6年にキリシタン禁制は廃止されました。1873年明治6年に日本政府はキリスト教禁制の、考察を撤去して信徒を釈放しました。でもそのことを日本の他の人たち、日本全体に広アナウンスしなかったんですね。1614年の慶長19年 の、 この全面禁教以来259年ぶりに日本でキリスト教信仰が解禁されることになりました。 今の信教の自由は殉教者の犠牲の上に成り立っているものです。まあ、今までカトリック教徒の殉教の話をしてきました。でもプロテスタントの人も殉教者が出ているんですね。取り上げたい第4の事件が戦時下のプロテスタントの受難事件です。このうち、いろんな事件がありましたけども2つほどご紹介いたします。1つが韓国の長老派のチュ・キチョル牧師の事件なんですね。韓国の長老派のチュ・キチョル牧師が1938年6月末に言ったんですね。神社参拝は宗教ではないと主張する日本キリスト教会の大会議長の富田光則に対して神社参拝は偶像崇拝だとして、そして神社参拝は信仰と魂に関わる問題であると主張したんですね。このチュ・キチョルは神社参拝をモーセの十戒に反する罪だと説きました。チュ・キチョルはこのその当時の日本キリスト教団の議長であった富田光牧師に対してこう言ったんですね。つまりその日本キリスト教団はその神社参拝に賛成して、そして一緒になって天皇を参拝することをこう進めていったんです。それに対してつまりそのこの日本キリスト教団の議長の富田光に対してこう言ったんですが、富田牧師、あなたは豊かな神学知識を持っておられる。しかしあなたは聖書を知りません。神社参拝は明らかに第一回を破っているのにどうして罪にならないと言われるんですかと言ったんですね。その後5回、刑務所に行きになって1944年4月21日にこの平城の刑務所で死亡しました。これがもう私一つ言いたいことですね。もう一つあります。第2番目がホーリネス の弾圧事件の時の小山宗介牧師らのそのホーリネス弾圧事件ですね。小山宗介牧師は1941年の昭和16年1月にその護国神社の参拝を拒否したとして函館 その地域教会に密告されて、そして憲兵隊に検挙されました。1942年昭和17年の3月に行われた第1回の公判の翌朝死亡したんですね。死亡したとして家族に遺体が返却されました。日本の警察の発表では獄中で彼が自殺したとされましたけども、でもその遺体にはひどい拷問の跡があったために監禁に拷問で殺されたと言われています。この4つのことをちょっと取り上げて主だったその日本での殉教事件をご紹介いたしました。殉教は日本でも起こりました。しかも江戸時代だけじゃないんです。明治時代の殉教もありました。そして昭和時代の殉教もありました。殉教者ステパノ、あるいはその後の真の殉教者の生き様を見て私も多くを学ぶことができるではないかと思っています。第一に真の殉教者はキリストの証人でありました。第二に真の殉教者は無抵抗でありました。第三に真の殉教者は敵を愛する愛の人でありました。第四に真の殉教者は天国に行くことができるという信仰を持っていました。自分を神の御手に委ねることができて死に対する備えができていました。第五に真の殉教者は自分の信仰を捨てませんでした。私は殉教がいいことであるとは思いません。でも殉教者の血の犠牲の上にキリスト教会は成り立っています。キリスト教会はステパノをはじめ過去の殉教者の生き方から信仰を貫いた模範としていろんなことを学ぶことができるのではないかと思っています。お祈りしましょう。天の父の神様、主が私をあなたとの交わりの中に入れてくださいました。でも罪の世界の中で生きていく中で時には私がイエス様を信じるがために苦しむことがあります。 時には殺されてしまうこともあります。でも主に対する信仰を捨てることがないように、一人一人がしっかりと主に結びつき、そして主を告白しながら自分の生涯最後まで信仰者として貫いていくことができるように助けてください。私の信仰を守ってくださいますようにお願いいたします。特に日本の歴史の中で、信仰を捨てさせようあるいは転ばせようとするような、いろいろな誘惑があることがあります。これはサタンの誘惑です。どうか私がそのサタンの誘惑に負けることなく、あるいは教会から離れさせ、イエス・キリストから離れさせるようなさまざまなサタンの力がありますけども、どうかそれに負けることなく、主よ、しっかりとあなたに結びつき、教会に結びついて、そして信仰者として、生涯最後まで信じながら全うしていくことができるように、私の信仰を守ってくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの名前を通して祈ります。アーメン。